ブラジル日和始まりました。ちゃんとちょうど1週間ぶりですね。おはようございます。
だんだんと定期あの放送に向けて、
ええ、頑張ってます。
僕はあんまり体調
が、肌が今日珍しいじゃん。お腹痛いなんて来て。
いや、お腹痛いじゃん。胃が痛い。
胃が痛い、うん、どういう風に痛いの？
胃がね、胃がんのように痛い。
でも胃がんって言ってない。初めてじゃない、胃が痛いなんて。
本当、もう 消化マシンのような。
ねえ、
私が
どんどん小太りに太っていってたのに。
そう。だってだんだん大きくなって大丈夫って言われて
ますからね。そうそう
そうそう。お相撲さんみたいになってきたなっていう。
もうすぐ四個入り。
でもだこれからね、あの厳しい減量生
活に。明日のジョーのように力士ストールで。
もう真っ白な肺のまんまあれですよ。立ち直れないっていう。
だって肺になったら死んでんだもん。無理だよ。
胃は痛いしね。
飲みすぎなんじゃない？
いや。ダメなんだと思
ってた。
景気良くないですね、いきなり。
景気良くないね、うん、今日。でも大丈夫、今日はゲストが景気よくお二人連れてきてくださったよ。深夜ワンヤの大慌て。
なんかまたいつも混乱のうちに始まる。
そうね、はい、今日はでも無事に放送入ったのかな。聞いてくれてるかな。
高橋さんどうですか？
どうですかって言われても困ると思う、ね。はい、まだブラジル日和3回目なんですけど、
はい、
うん、2人のパワーに圧倒され
て。何が？
いや、僕はほとんどパワーダウンが
少しずつね
慣れて。誰か聞いてくれてるかな。
だけど高橋さんどうですかって聞かれたら何て答えます？
アスルベンって答えます。
いや、日本語で聞かれたらでしょ。どうですか？
あ、ぼちぼち。
ぼちぼち、
ぼちぼちでんな。
ああ、関西だからね。
そうか。いや、東京の人間の場合なんて答えたらいいんでしょう。
どうですか、
どうですかって言った
ら元気です。
いや、何がって聞か
れる。これ分かんないよ、ちゃんと日本の人に説明しないと、うん、こっちでは、うん、コモバイっていうのが挨拶で言って、それを直訳日本語にするとどうですかね。それをそのまんまこっちに長く住んでる人はつまりコモバイから入ってどうですかって言われる。何が
って来たばっかりの。何がどうなんだろうなって思っちゃう。
い
まだに思いますけどね。僕
は。あ、そうです
。全然ね。もう20年近くいるなんて。いまだにどうですかって言われると、何がって聞いちゃうんですよ。意地悪。
意地悪だよ。そうそう。まあ、どうですか、うん、ネタはいいとして。やっちゃいますか。
あんまりあのね、あの、今日はたくさんの、ご来場いただいているので、あんまりお待たせしちゃいけないんで。
皆さん、チャットにも入ってください。うんうん、そうよ、うん、で、あの、徐々に頑張っていきましょうということで。
は
い、
なんか混乱しない
で。混乱しちゃった。じゃあ、ちゃんとコーナー行きましょう。
ね、それじゃあ、あの、はい、いつも通りですね、
はい、
三尾健二さん、翻訳提供による、はい、じゃあ、ブラジルニュースを行ってみます？
はい、
大丈夫ですか？
行く。ちょっと間違えるかもしれないけど。2005年に創出された正規雇用10人あたり9人までの給与が最低給与の2倍未満となっています。1月から9月にかけて140万8000人分の雇用が創出されましたが、このうち 91.2% に相当する128万4000人が600である約3万2000円未満の月給でした。残り12万4000人は600リアル以上ながら 最低給与の3倍まででした。数字は労働省によるもので、最低給与の3倍以上の役職が同じ時期に14万1500人閉鎖されており、より低賃金の労働へと置き換えられていることが明らかになっています。ただし、これは税金対策として、正規に雇用されている金額と実際に受け取っている金額が異なる場合が多く、必ずしもブラジル人が安月給とは限らないということです。ということで、ちょっと難しいと思うんですけども、日本の人にとってね、正規に登録されている人と実際に受け取っている金額が異なるっていうことが税金対策って分かんないと思うよ。まず会社が正規に登録をすると、その人に例えば10万円あげるっていうと、日本の税金よりもはるかにブラジルは高くて18万円ぐらい会社は支給しなきゃいけないんですよ。そのために正規に雇用しないで、まあ、アルバイター、フリーター、それをさらに登録せずに使っていて、でも働いてる人が12万やるからお前登録しないけどいいか、10万より2万多いからいいよっていう人が多いと、うん、そういう中での数字であるってことなんだよね。わかる？
そうですね、
うん、
で、なんていうんですかね、レストランとかに行ってもチップとかがあるじゃないですか、うん、こっちには。
あ、
だからね、正規で受け取る金額プラスチップとして受け取る金額もあるから、
うん、
まあ、確かに安月給ですけど、
うん、
まあ、その正規の金額よりは多いと、
うん、なるほど、
いう感じはしますよね、印象としては。そうだよね、
税金をちゃんと払ってるとどこも成り立たない。でもニューヨークなんかさ、チップで生活してるさ、ウェーターがほとんどですよね、まあ、日本人なんかね、うん、そうそうそう、なかなか難しいんですけど、ブラジルの給料は安いので
か。だけど給料安くてもなんかみんな楽しそうっていうのは
ありますね。
まあだんだんとなくなってきたかなっていう気もしますけど、その辺はやっぱりこれからのね、うん、日本の人たちもどんどん二極化してって、低賃金労働者に皆さんなるんですから。
皆さん、お前がなるん
だ。だから、
まあ、
うん、お金なくても楽しいっていう、そのブラジル人のですね、生き方を学んだらいい
かな。そうね、この前も休みだったんですけど、こっちは、火曜日か、うん、ちょっと地方に、地方っても1時間ぐらいのところ行ったらば、みんな川沿いにさ、金もないのにさ、音楽鳴らしてお尻振って踊ってる、なんと手軽な楽しみ方、
うん、もう母も見習うべき、
見習うべきです。
だけどそう言われても楽しくないよね、多分ね、僕らやってるよね、うん、やっぱ美味しいもんなきゃダメとかさ、
あ、うん、食べ物安いからね、こっちはね、うん、って言うとね、でも母とかね、そんな安くないわよって言うんですよ。今日本も結構デフレで、98円でピーマンで今でも買える。
それじゃあ次のニュースいきましょう。
早く冷たいな。
いや、ほら、生活コストの。
はい、コストね。うん、では、そっちを先に行きます、うん、ブラジルは外国人にとって生活コストの高い国の一つになっています、うん、イギリスのコンサルタント会社 ECA インターナショナルが実施した調査によりますと、外国人にとってのブラジルは世界で25番目に生活コストの高い国となっています。昨年ブラジルはちなみに26位でした。同社によりますと、ブラジルの生活コストが上昇している理由は、2005年だけで 19.89% も進んだドル安レアル高の影響だといいます。また ECA インターナショナルが算出する生活コスト指数でも、ブラジルは過去12ヶ月で世界平均の 4.1% の上昇を上回る 5.8% の上昇を記録したといいます。つまりバンバン生活費が上がってるわけですね。
どんどん住みにくくなってると
。そうだから、ね、高橋君のブログにも書いてありましたよね。
はい、このレアル高っていうのはね、
うん、
まあ、こっちに住む外国人、日本人にとってはものすごい切実な問題。
プラス円安でしょ、今。
そうです
ね。
為替の20。
まあでいいじゃないですか、円で暮らしてる人は幸せですよ。
いやいやいや。
って言われてた時代もあるけどね、どうなんだろう。
そうですね。
うん。
それに比べたらね。
うん。なかなかきつい。高橋君のお小遣いはなくなる一方。
うん、これあれですよ、どんどんブラジル、あれじゃない、いいとこなくなっちゃうじゃないですか、じゃあ。
やばいじゃん。
食べ物はまあでもまあまあ安いかな、
うん、だから桜さんは言いたくなった。
生活費もまあまあ、あ、生活費じゃない、住宅
高いよ。
高いですかね、
うん、 もらう給料に。
まあそれはまあ皆さんねそれぞれ感覚違うと思うけど、うん、僕ね高いと思うのはね、うん、運動靴。運動靴って言っちゃいけないから。
うん、こっちテニス、スニーカーのことテニスって言うんだよね、テニスシューズ。
いや、この間なんか日本から帰ってきた若者がね、うん、ナイキのテニスを、なんて言うんだっけ、運動靴
スニーカー、
うん、運動靴履いてて。
うん、おじさん。
いくらだったのって言ったら、いや、1万2000円ぐらいかなって。
うん。
で、こっちで、うん、なんかね、300レアルぐらいなんか、うちの息子がね、欲しいって言った靴が。
うん。
ナイキエアっていうのはね、
うん、
高いんですよ、
うん、
300レアルって言ったら日本円にしたってすごい大変な値段じゃないですか、
やっぱ同じぐらい
か、同じだから要するに、ね、あの収入が少ないのに、うん、そういう買うものの値段は外、うん、要するに世界標準の値段になっちゃってるわけじゃないですか、
ね、言えた言えた、
そしたらもう靴履いて歩けないですよ、
裸足、
僕はあのアバイアーノっていうサンダル、
あ、でも今アバイアーノなんか日本に行ったら高いんだって、
あ、なんか1500円ぐらい
だって、そうね、
うん、でもこっちでもだけどあれだよ、昨日娘が買ったのは15レアルって言ってたよ、
お
アバイアーノのなんか洒落てんです、うん、アバイアーノほらビーチサンダルね、
うんうんうん、
の洒落てんね、なんかこういろいろ紐がいっぱいついてて、
うんうん、
それはだから15レアルだったら日本で買う1500円と同じでしょ、感覚としては、
まあ、
感覚としては同じですね、本当は半額だけど、
まあそういう皆さんチープなおしゃれをねブラジルの女性はしてますけどね、だってどんどん裸になっていけばいいんだもんね、
そうね、こっちはね、裸になればなるほどおしゃれだからね、
本当おしゃれ言ってます
けど、はい、ではちょっとおしゃれ、ブラジル人のおしゃれ、うん、ブラジル人女性は直毛に憧れる人が多く、化粧品業界はアルコールを使用せず直毛にする整髪剤の開発に投資をしています。アルコールは厚生省によって家庭用業務用ともに化粧品への使用が禁止されています。また家電メーカーでもアイロン式の整髪機、いわゆるコテや蒸気の出る口付きのドライヤーを発売しており、こちらも人気商品となっています。ということで、あのブラジル人のね、私の友達であの薬局に勤めてる子がいるんですけど、一番売れるあの髪の毛を染める色は黒だって、うん、だからブラジル人は黒くて直毛、日本人の髪に憧れてるわけですよ。
おお、そうですかね、
うん、で日本人茶髪ちょっと前流行ってたけど、うん、茶色くするのはかえってモテない、外国に来た場合、
う
ん、
お
お、
直毛に憧れてるってか、なんかそういう数字があるんでしょうね。
いやー、どうなんでしょうね、あのパーマ屋さんなんかに行くと直毛にとかされちゃうんだろうかね。
アイロン式の整髪機って何これ。
あのね私が若い頃はね、もうくるくる回るアイロン式だったりするの、コテっていうのは丸くって、
コテってさ、こうやって挟んで、
そうそう、挟んで
曲げて、あのアイパーにするやつじゃないの。
それもコテ、うん、女の子だとそれくるくる回すからクリクリンってなる。
それ何、大久保さんしてんのそれ。
端が流行ったのはもううん十年前で、うん、まあ10代の頃に持ってたかな。
あとこう顔をつけてブーって、あの
あ、そんなの持ってなかった。もう友達持ってたけど、まあいろいろあるということですね。
いろいろ、まあブラジル女性もね、
ええ、うん、あのだって整形率すごい高いんだもん、ここの国。男だって整形手術するし、
胸を大きくする人一時なんか流行ってました
ね。流行ってたよね。あとさ、足太くするんだよね、こっちね、日本と違って。あのね、そう、ふくらはぎを太くすると、うん、足首が細く見えてかっこいいからっつって、わざとふくらはぎにシリコンとか入れるんだって。
へ
ー、すごいっすよ。
足首細く見える方がいいよね。
あとお尻もこう、うん、キュッと持ち上がってでかい方がこっちは面白いから、お尻にシリコン入れるんだって。
あ、うちのカミさんの友達がね、
うん、
口が大きすぎるんで口を小さくしたっていう人いますよ。
本当に口だけ女が
口をなんか縫っちゃうんですかね。
え、じゃここ線つかないの。
いや、見た目そんななってないけどね。
本当に
すごいよ。だからあとほら、お腹のあれをブブブって取っちゃって、
うん、死んじゃうしてるよね。
あ、そうなの。
うん、脂肪取って、
うん、命がけですね、ブラジル女性は
ね
口小さくするっていうのは結構それバレてるっていうところが笑っちゃうとかね。
昨日まで食べられたパンの量が変わっちゃうわけです
よ。うん、だから婦警会の人だ、だうちの学校の、うん、あ、言わないほうがいいか、
うん、
息子の友達のお母さんなんだけど、
うん、
みんなバレてるわけよ。あの人口小さくしたよってみんな知ってるわけじゃん。本人には誰も言わないけど、
でもね、きっとこっちはバレてもいいんだと思うよ、それで綺麗になってれば、うん、
でもね、うん、やればやるほど変になってる不思議とだからね、あのこっちのね警察署長の奥さんなんですよね、
うん、
だお金はまああるんだろうけど、
うん、
やればやるほど変になって、うん、やればやるほどなんかデブになっていくみたいな
日系人
ブラジル人もう大変だもうなんか昔はもっとバービーみたいな感じだったんですね。だんだんおかしくなってきた感じ。
でも大体こっちは若い頃すっごい綺麗だけど、ある程度の年いくとすっごくなりますもんね。
特にやっぱりそれはあれですよ、うん、あの低所得者の人ですよ。
あ、そう、あ、うん、高所得者の人は
運動して、あ、まあ、やっぱりそれは、ね、ミック・ジャガーみたいにいつまでも若いって人いますよ。
なるほど、
うん、
ということで、
はい、もう今日は大変お若いゲストということで
行ってますね。
行きましょう、ゲストコーナー、音楽で行きますよ、うん、
いや、ま、ちょっといいですか。
いいよ、はい、うん、
どれだっけ、忘れちゃった、これか、
はい、ゲストコーナーでした。高橋くんも今度からやるんだよ、はい
はいはい、恥ずかしがったらダメなのよ、これは。
そうそうそう、うん、誰も聞いてないと思いながら、でも今日どうだろう、誰か聞いて
た、先に向かってね、ゲストコーナーってい
う。はい、ということで、
どうも今日はお忙しいと
こ、今日は初めての2世のゲスト。
あ、そうですか、
どうも、
あんまりそういうの感じないですけどね。
そうね、でも だからここで2世であることを分かるようにちょっとポルトゲスで自己紹介を。昨日もいきなり呼ばれてましたけど。
Sou aqui Ogawa, nascido em São Paulo e vivendo aqui, sempre em São Paulo.
さすがですね。わかりましたか。はい。20年住んでるもんです。あのサンパウロに住んでるということなんですけども、秋尾さん、小川秋尾さん。
小川さんはですね、ブラジル日本文化協会の、副会長という大変な、肩書きの方
です。その知らない人のためにブラジル日本文化協会というのは何ですかね。
うん、本当は、ブラジルの、日本の文化を、うん、ブラジルに伝えるのが役割という言ったり、
はい、
それからその日本から来るところの窓口になる、
うん、
例えば NHK とか、
うん、
あの領事館とかそういうところから、
うん、
その文化については、
うん、
あの窓口というふうに、
うん、
あの扱われている組織だと思います、う
ん、はい、分かりましたか。で、あの日本人が、3人集まると学校を作って日本人会を作ると昔言われてて、どこの地方にもそういうのがあったんですよね。で、それの一番大きいところと言われているのが今秋尾さんが行っているサンパウロの、サンジョアキンリベルダージという日本人街にあるところなんですよね。でも、まあ、あの文化協会っていう名前のは、パラナ州のところにもあるし、日本人の住地どこにでもあるんですよね。で、その中でやっぱり一番大きく、総括しているような感じのがサンパウロにある、今言った文教のそこの、副会長。
これはやっぱり 総括組織ってことなんでしょう。統括
総括してるんですか。
ということではないんですかね。
あの総括しようとして一回作った、なんか連合会みたいのもあったんですけど、必ずしもそれがうまく動いてるとは言えない。もうずいぶん前、秋尾さんがあの、うん、副会長になる前の話だった
と思うんですね。そうですね、ウネンと言ってあの全部の、文教たちの代表というような連合のようなものを作ったんですけど、今考えてみれば本当は文教というのが名前が間違ってると思うんですよね。本当文教連合であればみんなわかるんだけど、それを一応文化協ブラジル日本文化協会となると、
うん、
まあ一応文化協会というふうに勘違いしちゃって、
うん、
で例えばそんならあのピンポン の、
うん、
あのチームがあるとか、
うん、
ね、剣道の、
うん、
剣道の、あのチームがあるとか、
うん、
それになっちゃったら他の文教とのあのまあ、運動だからね、やっぱり、
うん、
あのチャレンジやったりすると、
うん、
つまんないことになると思うんですよね、
うん、
だからあの文教も国士官というところ あるんですけど、うん、その国士舘の維持をさせてもらってるんだけど、そこでマレットゴルフというのがあって、うんうん、それを文教マレットゴルフにすると言った時に、それでは意味がないと、うんね、文教がチームを持つと、うん、勝てばなんだ文教がと言われるし、負ければなんだまたそっちもなんだ文教はこれくらいの力がないのかというふうに言われるから、チームじゃなくて一応連合マレットゴルフの連合があれば国士舘に場所を提携してもいいという感覚で今動いたりね。だからやっぱりその組織を中から考え直さないとダメじゃないかと思いますね。
なるほど。ちょっと分かりづらかったかもしれない、
うん、まあ これ以降文教と皆さん呼ぶと思いますけど、
はいはい、まあ、そんな固い話はちょっとさておきながら、うん、
まあでも非常にその文教でですね、若手幹部として、まあ、非常にご活躍なさってる
秋尾さんは何年生まれですか？
もうだいぶ前生まれなんですよ今この間63歳になりました。
おめでとうございます。もう分かって。
まあね、大活躍の小川さんなんですけど、まあ、どういう、ね、人となり、
人と何かっていうのをまず聞きながら、ね、文教というのも徐々に分かるように
う、ね、
はい、行きたいなと思います。まあ、基本的に聞いてくださっている方は日本の若い方が多いと、うん、でまあ、ブラジルにいた方ももちろん多いんで、うん、文教を取材していたような人とか、うんといえばツーという分かっている人もいるし、うん、全く分かんないけどなんとなくブラジルっぽい匂いを聞きたくって、
うんうん、
香りを聞きたくって聞いてる人もいる人にも分かるようにできたらなと思ってます、
うん、ね、隠れファンの土佐さんが入ってきてくれてますけど、
ありがとうございます、
うん、土佐さんって岡村さんのお友達じゃないかな、まあ、あんまりバラしちゃいけないから
そうかな、うん、日本にいらっしゃるんでしょうかね。
だと思いますけどね。
どこかや、うん、だから
日本にいない人で今頃こんなことも聞いてるっていう人はね、やっぱろくでなしでしょ。
ひどい。トサさん、トサさん
怒られます。
すみません。ヒロさん最近来なくなっちゃいます、ね、うん。忙しい。
お亡くなりに。
寂しいね。あと浦島さんは。
うん。お知らせしてくれてますね。今回
ありがとうございます。どうも。
ね、それではじゃあ。
はい。うん、秋尾さんはじゃあサンパウロのどこで生まれたんですか。
サンパウロのピニエルスで生まれました。
ピニエルスっていうと。割と近い町から市内ですよ ね、ええ、どんなことお子さんだったんですか。
まあ、恥ずかしがり屋でね、
へ、
結構そのシャイの方で、
うん、
結構若い頃なんていうのは女の子にモテなかったという感じ の、
へ、
若者でした。
確かご兄弟が
妹一人、
じゃあお兄ちゃんと亡くなられたフェリシアさんとお二人だけ、
二人だけでした。
お父さんとお母さんは何県のご出身なんですか。
お袋が東京で、うん、親父が長野です。
もうじゃあ当然一世同士だった。
そうです。
じゃあお家の中は日本語でしたか。
そう、日本語の方が多かったです。
じゃあ小さい頃からもう喋るのはずっと日本語。
だから小学校に入った頃は、うん、そのブラジル語ができないんで、
うん、
おふくろが呼ばれて、うんうん、一応、これからはもう、うん、お宅で日本語を使わないようにしてくださいと言われた時、
うん、
おふくろは頑張って、うん、うちでは、ね、うん、日本語だと、学校ではその先生がブラジル語を教えてくださいということで、
うん、
威張りながら言って、で4年生になった頃、うん、同じ先生が4年続けてくれたんで、
うん、
それでまた今度秋尾の家へ行ってみたいということで、
うん、
お袋に、いや、やっぱりその日本語、日本人は日本語をちゃんと、ね、うん、家で使わした方が、
うん、
全然ブラジル語には害がなかったと言ってくれたんでね。
ブラジル人の先生、
お袋喜んでたし、うん、まあ、僕自身も嬉しかったですね。
そうですよね。結構周りに日本人はいたんですか、そこは。
ピンエルスというところはコチア組合があったところなんで、
はいはい、
結構日本人は多かったです。
はいはい。コチア組合というのはこちらでいう農協なんです。今潰れてなくなっちゃったんですけど、大きな農協だったんですよね、
うん、
南米をあれするような 農協だったんです。あ、浦島太郎さんも来てくださるんですよ、はい、こっそり聞いてください。
そっとしておいてあげて
ありがとうございます。秋雄さんはブラジル語の名前はないんですか？パウロとか
ないんです。あの妹はあのフェリシアという、フェリシア恵みだったんですけど、僕が生まれた時は秋雄だけで、通ったんですよね。
お父さんとかお母さんは農業で来られたんですか？
いや、全然あの農業じゃないです。
何で来られてたんですか？
親父は、あのアマゾンから入ってきて、あのなんとか 何高校かな、
高卓生、
高卓生だったんです。
ああ、そうか、ね、
高卓生で入って、
国士官かな、
高卓生は国士官かな、
元はね、
元はね、
あ、そうなんです、
始まりは
そうなんです、そういう縁があったのかな、
そう、あの高卓生っていうのはですね、あのちょっと興味のある方は調べてほしいんですけど、戦前のアマゾンの方にあの入ったんですよ。で、上塚、司さんといって当時の議員さんの方が、あの当時の高卓生ジュートって言って麻をね開発することで入って、で、あのその当時の金持ちだったり優秀だったり、ボンボンの出来損ないだったり、面白い、とにかくこう若い高校を移住のため、南米を開発するためにアマゾン開拓するためにって言って学校に入って、そこで勉強してきた人たちが送られてきたんだよね。
ほう、
ね、いや、
うちのはボンボンだったんです。
あ、そうボンボンですか。
満州行って、それからあの日本へ帰って、それからあの高卓生で来て、
うん、
で、まあ、16から亡くなる76歳まで、麻雀やりっぱなしという感じで、という親父です。
あ、そう、だから高卓生のその後っていうのをぜひ追ってみたいななんて、あの先週ねゲストに来てくれたアマゾンのベレンの堤さんなんかもね、よく追ってて、残ってる人もベレンにいるけど、かなりの人があの目先の利く人を割とサンパウロに早めに来てるんですよね。お父さんはサンパウロ来て何したんですか？
あちこちに行ったり、それで、おふくろに、まあ、手紙を友達に書いてもらって、うん、結婚頼んだ時には、うん、確かポンペイアかどっかで日本語の先生をやってたみたいです。で、嘘を800し、あの書いて並べて、うん、そのここには、まあ、あの綿の農園とか、
うん、
馬もあったりテニスコートもあったりというところに呼び寄せて、
うんうん、
あのおふくろが来たわけです。
じゃあ お母さんは手紙だけでやり取りして花嫁移民みたいに。
そういう感じです。
へえ、よく その知り合いかなんかだったのかな。
いや、誰か知り合いを通して、あの行って、まあ、うん、いい家庭だったみたいですから、それでそれに、うん、あのおふくろのお父さんは、
うん、
これだったら大丈夫だと思って送ったらしいけど、
うん、
結果はそうでもなかったらしいです。まあ結局は良かったけど、そういう感じでした。
へえ。妹のフェリシアさんはどんな方だったんですか？
うちは4人しかいなかったんですよ。親父、おふくろ、妹、僕、
うん、
その4人とも全然違う性格の人間ばっかりで、
うん、
ね、一人一人。妹の方は、まあ、社会事業とか芸術に、うん、あの結構あの、まあ、高尾という、あの楠の高尾という芸術家と、
はい、あの
一緒になってね、
えー、
それからもその全然その普通 の、 あの昔は、まあ、あの広告会社に仕事してて、あの目を塗ったり口を、ね、うん、口紅につけたりハイヒール履いてる女性だったのが突然、
うん、
あのヒッピーみたいなね、
あの
フェリシアになって、だから、うん、あのまあ90年代に知り合ったフェリシアとその前のフェリシアというのは全然違う女性でしたよね。だから高尾さんと会って全然変わったという感じです。
ああ、そう、ね。いや、私はお目にかかったことはないんですけど、有名なね、うん、妹さんだったんですよ、芸術関係で。ねえ、ね、とてもいい方で。ああ、高尾さん。で、靴の高尾さんはこちらに移民されてる芸術家の方で、
うん、
アリクイの目とか、すごい、面白い、
ね、
お芝居を上映するものに関わったり、靴の三兄弟は芸術家家族、兄弟なんですよ。
うん、あ、絵を描くとかじゃなくて？
うん、一番上の方が陶芸とか絵を描いたり。で、2番目の
写真、有志が
写真。写真、うん、一番若い高尾さんがそういう。
絵も描いたり、
あとコーディネート、ね、そうですね。コーディネートしたり、
武道
をね、やったんですよね。
うんうん、
すごく芸術一家 で、一番若い高尾さんが、残念ながら一番先にお亡くなりになられて。 で、うん、フェリシアさんがその前にお亡くなりになられて、うん、みんなもうこちらの芸術関係のサンパウロのコロニアの人はもう死んで悲しんだというね、うん、フェリシアさんはがんかなんか、
いや、あの心臓です、突然、ね、
それまではだから逆を言うとフェリシアさんの方が日系コロニアというか日本社会に関わってたんですよね。
そうですね。
明夫さんはその頃は何を、
全然そういう関係にはなかったわけですよね。ブラジル人の中にいたし、うん、まあ、あのブラジル人の、まあ、と一緒に住んでたんで、だから全然この日系社会とは関係なかった。
お仕事は、秋さんは学校卒業を、
経済卒業して、うん、いろんなことやったり株をやったり、うん、それで最後は不動産屋をやっていました。
はい、今は、
今も、まあ、不動産をまだやっていますけどね。
あ、こっちで不動産屋さんになるのはやっぱりそういう免許とかそういうのを取って、
まあ、その免許もあるけど、まあ、あの土地を開発の方が仕事なんで、そういうことをやりました。
なるほどね。
あ、じゃあ建築の勉強かな。
建築じゃない、
不動産の売買、
まあ、建築技師を使う方ですよね。だから買ったり売ったりするということで。
大学ではどういう勉強？
経済。
あ、経済
です。あ、で、まあ、サンパウロ大学で、教えたりね、7年くらい教えたんですけど。
教授してたんですか？
やりました。
じゃあそれこそ今の会長さんの上原光慶さんとか。
それはただ、ね、小学校から大学までただで教育してもらったんで、うん、だからお返しのつもりだったんだけど、あの頃は教えるっていうのが大嫌いでした。
何歳の頃？
23から30までですね。
そう、うん、じゃあ大学をそれこそウスピってこっちで言う、あ、日本で言う東大ですね、こっちのね、そこを卒業してそのままウスピで教えたんです
か？そうです。
はい、そういうことができるん
で、その頃はね、できたんですよ。でも結構辛かったですよね。その本を読んで人に教えるっていうのは結構難しいことだと思います。
そうだよね。
自分が考えてるものを教えるのは簡単だけど、うん、その習ったものを教えるっていうのはなかなか、それに向いてる人じゃないとなかなかできない、
うん、90分とかやっぱ講義ずっとするわけでしょ。
だからその前の晩に用意してその朝教えるんだよね。ちょっと浅すぎるっていう感じでした。
給料だってそんなに良くないんでしょ？
そうですね。先生の給料っていうのは、まあ、いつも大したことなかったっていう感じで、それでまあ7年やって、それからも教えるのをやめました。
ね、そう、結構こっちの人とさ、昔教師やってたんですっていう人いるんですよね、不思議と。お
あ、そう。
え、教授辞めちゃうのって言って、うん、給料悪いしとかね。日本だと大学教授なんて普通そうそう辞めないよね。
ステータスありますもん
ね。ねえ、一人二人は辞めるかもしれないけど、そう、よく先生同士の交渉でね、辞める人いるけど、うん、そっか。そう、で、うん、その後、どうし、その後の人生はどう、30歳でしょ、それで、うん、そういう仕事をして、何歳からこの文教のなんていうの、運動というか仕事に関わってきたんですか？
まあ、ついこの間っていうとまた変だけど、うん、一応その日本語を習うために、うん、その日本人の先生に知り合ったわけですね。
はいはい、有名な。
結局その人と結婚しちゃったり、うん、そうすると、うん、日本語を話す機会が増えてきたり、それで日本人と、うん、まあ、付き合う機会も出てきて、うん、で、その、まあ、文教を変えるというプロジェクトが 2,3 年前あった時に、うん、その文教の悪口を言いながらテストを送って、それがきっかけでここへ巻き込まれましたんです。
テストを送ったというのは書いたものを、
そう、文教はこうであったらこうでなかったらダメだとか、こういうふうに変えなかったらダメだということで、いろいろやったり、それからその前に、うん、ジャカリンの農業学校とか、うん、そういうところを手伝ったり、うん、あそこの、会長までなりました。そういうことをやったりね。
私がね、すごいいつもなんつうのかな、思っちゃうのは、単純になんでね、その文教の会長とか院教の会長、まあ、ステータスっていうのは分かるんですけど、うん、まあ あの要はある程度お金があったりすごいボランティアなんでしょ。
そうです。
本当は、ね、全然お金もらわずに土日もなく、ね、で、あのああいうよくほら式典なんかに呼ばれると、うん、お祝いみたいなの持ってくんですか。
まあ何にも払わないときはお祝い持って行ったりしないとダメですね。
そういうお祝いというのは文教から出るんですか、それとも自分のポケットマネーなんですか。
その会を代表しているときは、うん、あの会が出すけど、うん、それじゃないときは自分から出すという感じで、だから結構か、はい、金かかります。
金かかりますね、どうしてそこまでしてやるんですか。
どうしてね、まあいろんな人を見てるといろんな名刺を持って歩いてる人が多いわけですよね、うん、ここの会長やったりここあそこの副会長やったり、うん、いろいろやってるのがいるんだけど、うん、あの僕自身はその文教 の、 あの副会長だけで、
はいはい、
一本の名刺でやってます。
はいはいはい、そのなんていうのかな、文教を良くしたいと思ったのはどうして。
まあ、入ってみたらいろいろやることが出てきたり、例えばその、あのテゾレールっていうんだけど何て言いますか、うん、そのあの文教のお金の維持をしないかっていう一番先に言われた時に、
これは会計監査です。
会計あの会計やらないかっていうのは会計はもう絶対やらないということで、
うんうん、
そしたら、まあ、国士官っていうところがあるから、はいはい、それのあの委員会の委員長にならないかということから始まって、
うん、
あの文教に関わったという感じ。
ここで国士官ということはあれですね、桜田さんが本来は説明しなきゃいけない部分がありますね。
いや僕は裏切り者なんで、
もともと桜田さんは国士官の事務員として移住してきたのがきっかけなんです。
あ、そうなんですか。
移住じゃないんですけど、まあ、派遣されてきてた、
ね、ドル族だったんですね当時はね。国士舘大学ご卒業で。
あ、そうなんですか。
優秀なご成績で、それで職員となられて、なんか、
うん、
携帯してるけど大丈夫、
うん、僕じゃないん。
あれ誰か携帯電話お持ちですか。あの、まあ、すいません、それでなんかそう、そこでは昔ですね、説明すると何年前だ、20年ぐらい前にこちらサンパウロに国士舘大学が、
あ、私の話、
じゃあ国士舘ってなんでサンパウロに国士舘なのってなっちゃうから、国士舘大学を作ろうとしたんだよね。国士舘大学
の、ね、支部としてね、いや支部になってたのかな、
ですよね、少しあのバブルの頃に流行ったもんな、あのほらなんとか大学ニューヨーク校とかさ、ちょっとお金のある立教大学イギリス校とかってあるんですよね。
すごい体育館を作ってですね、主に、まあ、剣道の普及に当たってたわけなんですけども、いろいろあの本校の方で殺人事件とかありまして。
そうなの。
はい、早朝室で理事が刺し殺されたんですよ。
それがサンパウロに大学作るから
っていうことじゃないんだけど、つまりその国内の事件があったわけですよ、
はいはい、
それでいろいろ手入れが入ったわけですよね、文部省から。でこれはなんだこれはなんだ、この桜田ってこう言ってるやつはこれ何なんだっていう話になったわけですよ、なんでこんなブラジルにね人が行ってんのか、なんでこんなもん支部なんて言ってね、ものあんのかっていうような話が全部切れということになったわけですよ。それでもう作っちゃったもんだから、まあ人はまあとね、あの日本に戻したらいいけど、だけどその作っちゃったもんはまあどうしようもないって言うんで、だからもうね文教さんに丸投げしたということで。
あ、そうです、丸投げです、いわゆる。
もう大変なこと
だ。ね、すごい大きな土地でね、あれなんですよね。そこが今言われてる国士舘、国士舘って言って、サンパウロの中心地から、何キロぐらいですか。
大体48キロですよね。すごく近いんですよ。
近いですね。で、非常に本当にあのキャンパスになるぐらいの大きな広い土地で、
ね、
でそこに体育館などが本当に残ってて、
立派な
体育館があって、で釣り堀もできるし、それこそマレットゴルフもできるしっていう、はい、で今は何月だっけ、6月7月ぐらいですかね。
7月の第1回目の。あの週末を、
桜祭りが行われてたり、
僕のお兄さんもこの間国士舘にマレッジゴルフ
やりました。いい憩いの場になりつつありますね。それの、トップを切って頑張っているのが秋雄さんということでですね。
そうですね。
そうそう、ぜひブラジルにお越しの時にはサンパウロの国士舘大学元跡地 行ってみてくださいということですが、誰でもすぐ入れんの？
え、一応あのマレットでもやれるし、そのうちにゲートボールもできるようになるし、うん、ゴルフの練習場もできるし、で今あのちょっと変わった森も作りつつあるし、だから、はいはい、とてもいい場所で ね、これを今その国士舘の委員会から、うん、その100周年に関して、うん、その新しいプロジェクトを、うん、あの作ろうというのが今あの今日来てる友達たちが、うん、今やりましょうという話なんです。
あれですよね、本当はそういうなんていうのかな、日本なんか日本の小学生とかの臨海学校とかそういうのに使えるようなね、
臨海臨海は海。
海ですね。ごめんなさい。私は茨城だったんで、つい海の方によく
臨海しかなかった。
臨海まで、久保さんもあったけど。そうそう。そういうのができたらいいかもしれないけどね。ブラジルまで食うのが遠いもんね。誰かなんか言ってる、ヒロさん。あ、どうもこんばんは。今から来てくださった。ヒロさん死んだなんて言うからだよ、桜田さんが。ごめん、日本でね、聞いてる人が今冗談で、あの、入ってきて
くれ
て
る。ちょっと話変えてもいいですか？
いや、う
ん、です。まあ、あの、小川さんは、うん、あんまり日本、日系社会と関わりなく、ずっとこう、うん、暮らしていらっしゃって、ね、それはなんか、関わりたくなかったっていうようなこともあったんですか？
そういうわけでもないけど、一応、まあ、仕事の関係とかそういうことで、そっちの方が全然、儲かったと言ったら変だけど、その方があの土地を買う人もあのいろいろ仕事する人もそれが多かったんで、そういう風に言ったり、それから大学の友達たちがユダヤとかトルコのが多かったんで、そういう人たちといつも、生活をしてたという感じです。
なんかこう違和感というかですね、そのあ自分はやっぱり日本人なんだとか そういうような意識ってあまりなかったんですかね。
そうですね。でも80年の頃にその日本とあのまたあの絶対この人と会ったらいいという人がいたんで、会ってみて友達になって、それともまたあのいろいろ交流しだしたり、だんだんその日本人帰ってきたとね、あのブラジル人と一緒になる前によく親父に言われたんですよ。年を取ったらお味噌汁があの懐かしくなるよと言われたんだけど、今になってみると結構それは本当だと思いましたね。
何歳の時？80歳
だからもう、35、6の頃からね。
なんでね、日本語をもう一回なろうと思ったんですか？そのお味噌汁が恋しくなったから。
いや、それというよりは一応あのその時にその、その日本人から遠ざかっているのが、うん、何かあの寂しいとか、何かもう少しあの、ね、自分も日本人だっていうことが意識されてきた頃だったし、うん、まあ、あの絵描きさんたちと付き合ったりね、うん、あのテリッサの方もあったし、いろいろそういうことで、あのだんだん日本人に近づいたという感じです。で、子供の頃に習った耳学問の日本語をそれに増やしただけで。
ああ、そうか。書く方はその頃は、小さい頃はやってなかったんですか？
やったんだけど、あの、怠けてたんでね、結局、習いきらなかったというのがもったいないと思いましたよね。だから絶対その、子供たちには、なんとかしてその読み書きをできるように、あの、なってしまった方がいいんじゃないかと思いますよね。若い頃習うと、今習うと10覚えると13あの忘れるので結構大変だけど、でもやっぱりその日本語っていうのは読み書きができないと、結構日本の文化も日本のこともよく分かんないと思うんですよね。だから今度西林さんなんて言うけど、その読める人だったら簡単にある、あのね、あの名前を覚えるけど、これを耳だけで覚えてるとなかなかそれを違うものだとかね、丸橋とあの西林というのをね、あの似たようなもんに聞こえちゃうんで、だからやっぱりあの読み書きは習っておくべきだなと思うんです。だから子供の頃にそれを習ってもらいたい。それにはやっぱり日本語の教え方をもう少し面白くしないとダメだんじゃないかと思いますよね。
そのやっぱサボってたっていうのはもう面白くなかったから
そうですね、あの
日本語学校が
日本語学校 の、 あの陣取りとかね、その遊ぶ方にあのよく行ってたんで、それで その仲間もそういう遊ぶ仲間もたくさんいたんで、だからもう、まあ試験に受かるくらいの程度で習ったんで、それでは自分の身につかなかったです。
あと大学時代ね、あの60年80年代って言ったらば、ブラジルで学生運動があった時はちょうど大学生だったんですか？あの軍、
そうです、あの僕があの大学に入ったのが1963年で、うん、あの革ブラジルの軍部革命があったのが1964年だったんです。
そしたら割とあの左翼に走って、うん、あのフランスに亡命した日系人とか結構いましたよね、
うん、
ああいった運動には秋尾さんは携わらなかった？
まあ一応その1年生の時にはその、まあ、反対派というレフティストなんかなってたんだけど、
うん、
64年の末あたりに、うん、まあ、アメリカ政府のメンバーたちが、
うん、
まあ、ブラジルから15人くらい選んで、
うん、
ブラジル全体から、
うん、
その中に僕がハマっちゃって、
うん、
その、まあ、助けられるレフティストという人間がいたんで、うん、それをその中に選ばれた上、
うん、
アメリカ行って帰ってきたら、
うん、
もうあの考えてたことを考え直したということで、
うんうんうん、
それで大学卒業した時はそのエコノミストっていうのがちょうど、うん、デオフィンという大臣が大臣になったり、
はい、
ホベルト・カンプスがなったんで、
うん、
経済学を卒業した人には結構いい給料をあちこちで払ってくれたんで、
うん、
その波に乗って、
うん、
楽な生活させてもらいました。
そのアメリカが選んだ15日の要するに奨学金をくれるような人、
3ヶ月ポルトリコ、ロス、シスコ、それとニューヨーク、ワシントンを見せてくれたわけで、うん、全部タダでね。
はあ、それは成績が優秀だったり。
まあその人たちが見てこの人はまあ
赤にならない、
今の 赤っぽいけど、う
ん、
まあこの人
を
そういう風にして入れられたみたいですね。
なるほどね。はあ、で日系人はそこには何人？
一人。
秋代さんだけ。
はい。だからアメリカでその僕がブラジル人というのを説明するのは結構難しかったですよね。
ああ、そうでしょうね。
だからメキシコとアメリカのところで、うん、警察が僕の顔を見て、君は何かって言ったらブラジル人だったらそんなら君残れと、ね、言われて、
うん、
でグループのリーダーが、
うん、
秋を一人残った方がいいよって、あなたの書類を見せたら、
うん、
みんなの見せないとダメだからということで、僕だけアメリカとメキシコのところで1時間半くらい、
うん、
残って
他の人はみんな、なんていうのかな、
ブラジル人だけど誰もそのアメリカ人に見えちゃうから、
清田さんだけが日系人の顔をしてるから ね、
で
そういうのは逆にその頃だったらば日系人から離れたくなる要因になりますよね。
いや、それは全然ね、そういうこと感じなかったです。だからだから当たり前にその聞かれた時には、
うん、
ブラジル人だっていうふうに言っちゃったわけですよね。
うん、
だけどそのメキシコ の警察から見てみたら、
うん、
こんな変なブラジル人というふうに見られた
っていう。秋代さんはお父さんとお母さんは二重国籍、日本国籍は取らなかったんですか？
そう、取らなかった
です。ブラジル人。
ブラジル人。
なるほどね。
その頃は確か僕が生まれた42年っていうのは、
うん、
そのカナダの領事館かどっかに頼まないと、
うん、
そのなかった、日本 の領事館がなかった頃なんですよね。
え、サンパウロに？
サンパウロ、ブラジルに
戦争中
だからね。
42年、
ね、38年から40何年までなかった、
うん、なかったから、
はい、だからまあ、
じゃあ秋代さんの同級生はほとんどがブラジル人だ。
そうです。
で、秋代さんのなんていうのかな、世代とかで、また高橋君のおじさんもそうかもしれないけど、割と日系社会に関係しなく生きてる人って多いですよね。
いますよね、確かに、うん、
多いです。
インテリとかの人たちが特にね、ね、
うんうん、
なんでだろうね。
まあ、入ってみてわかるけど、
うん、
入ってみたらいいところもたくさんあるけど、
うん、
入ってないとね、全然面倒くさくないと思うことが多いですよね。結構日系社会っていうのは結構細かいことに面倒くさいんじゃないですか。
なるほどね。
いろいろね、
例えばどう
人間関係のことです
ね。人間関係は難しいですよね。その建前本音なんていうのは、まあ、あの日本人に多いけど、僕たちブラジルに育ったあの2世なんていうのは、その自分の思ってることをそのまんま出しちゃうのが一番 の、 あのみんなが受け入れられないポイントが多いんじゃないかと思いますけどね。もうあのそのみんな建前でこう、あそうでもない、あですこうですと言ってるんだけど、それはもうただの建前だけで、ね、本音はみんなに見せないところもあるし、それからその、まあ、会議であってもそのみんなその時に思ってるものを言わないで、その後、あこうでもないあでもないというディスカッションというのは、僕たち2世から見るとちょっとそれはあの意味ないと思うんですよね。その会議の時にあの出すあの、ね、意見であって、それが終わっちゃったらそれで終わったって、あの済むことをいつまででもそれをこう言わないで、後で文句言ったり、その裏で文句言ったりということで、あの会がだんだんあの減っていくね。だから会を嫌いな時には会から去る人の方が多いわけですよ。それで戻らないということで、また他の会に行っちゃうというのがあるんで、だからそうじゃなくて、そこの中で、だからあの文教でもそういうふうにそれ中から変えていかないと、あの本当の変わりっていうのは出てこないと思います。その外から来て突然入った人間がそこを、あんまりそのわからないままにどんどん変えていこうと思ってもそれは無理だと思うんですよね。一応その組織とかそういうグループを誰かということを分かってから動くのしかないと思いますよね。だから本気でそういうものに動けるっていうのは、まあ、楽しみであり、難しいことでもあると思います。
確かに。だから あれだろうね、なんていうかな、根回しとかそういうのは2世はなくって、1世は根回しとか建前と本音で、うん、うまくこう後から会その場ではあの顔を潰さないように言わないで、後からそう直そうよってこう修正させようとする。2世、うん、にとっては終わった後に何言ってんのってことになっちゃうのが多いですよね。多いですね。
で、小川さんとしてはそんなの、ね、建前もやめろというふうに思うわけですよね。
でもないんですよね。分かる時もあるし、その今あの根回しという言葉だけど、これはすごく大切なポイントだと思うんですよね。
ブラジルない？
ない、ないし、その本当にあの2世が2世を見ながら本当に根回しが足りなすぎるところもあるし、それからその感謝の気持ちが少ないポイントも多いと思うんですよね。だからそのお礼をするのも、まあ、僕たちブラジル人だとすれば、そのそこであのムイトオブリガードって言ってしまったらそれで終わりですよね。その次会った時も、それから1年経った時もそれのお礼なんていうのは絶対言わないけど、
その日本人は絶対、ね、この前はどう思って言いますもんね。
それから始まるし、それがね、本音か建前かどっちか分かんないけど、一応でもそれは気持ちいいね。例えばその呼ばれたあの、ごちそうしてもらった来る日に電話かけてね、別にあのそういうのっていうのは僕たちがそういう癖はないんだけど、その癖はとてもいい癖だと思うんですよね。そのあのお礼をしてもらった時にね、いやこれはね、あの良かったなというふうに感じるからね。そういうふうに、これもあの文化の一つの教育 の、 あの案になるんではないかと思います。
で今そういうことを一つ一つ、それこそなんていうの、20代30代40代はやらなかったのを今やり始めた、
一つだから一つずつ。
でもお母さんは当然日本からこう呼び寄せられてきた、二十歳過ぎてから来た方だから、そういうことをやってたんですよね、小さい頃きっと。
もちろん、
でもそれは親がやってることで全然気に留めてなかったのかな。
まあ、あの親に反対するとかね、例えば、まあ、あの反抗するほどでもないんだけど、まあ、例えば未だにあの言われたのをよく覚えてるけど、今日そんなだらしがないね、そのテーブルをもっと片付けろって言うけど、 今テーブル見たって紙 あの海みたいだしね。だからその生まれつきっていうのはなかなか教育されても変わらないなと思いますね。
なるほど。 逆にさ、高橋君なんかどうなんですか、2世の親に育てられて、今言った建前とか本音とか、ありがとう次の日言うとか、お父さんお母さんはどういうふうに日本で育ててます、育てられました。
僕から父親はもう8歳の時に日本に帰ってるんで、ほぼ、も日本人ですよね。
なるほど。
全くの日本人で、母親の方は20歳前後に日本に来てるから、ある程度ブラジル人を持ってきてるんですよね、日本に、で、何かな、いつも母親がずっと今まで言ってたことが、その日本人はもうこの建前と本音があって何を考えてるかわからないと、いうのがね、もうすごいずっと言ってたんですよ、で最近、その、まあここ5年ぐらい、あの母親がこの日本に働きに出稼ぎに行ってるブラジル人を手伝うようになって、関わるようになったら、今度はブラジル人の、なんでブラジル人はああものをはっきり言うんだろうか、あの何も考えないでっていうね、だからなんていうんですかね、まあ2世たちの世代にするなると、多分 どっちもあるんですよ。
あ、分かってて、GO、に行けば GO にする、
どっちもあって、やっぱり母親にしても僕のおじさんにしても多分葛藤みたいなのはあったんでしょうね、
食べ物は高橋くんちはブラジル食、日本食、
ほぼ日本食です。
フェジョンとか食べなかった？
月に1回フェジョンですね。
昔あった、そんなフェジョンなんて。
豆ですか？
豆、
多分日本の豆工夫して多分やってたと思うんですよね。
お母さんはじゃあポルトゲス喋れるんだね。
はい、喋ります。
彼はね、面白いね、あの日本生まれ日本育ちの3世なんです。
お
両親が2世で、
あ、本当、
はい、
日本で生まれて日本で育ち、面白いね、こういうなんかサブカルチャーみたい なんか文化のなんかね、面白いよね、こういうのってね。あきおさんはじゃあ失礼ですけど、最初にご結婚された方というのはマルキーの日系の入ってない、
ない
ユダヤ系、
いや、あの普通、ただの普通のブラジル人、
やっぱり食べ物は全部ブラジル食だった
んです。そうですね、だから夜なんかよくピッツァでしたよね料理の嫌いな彼女だったんで、何でもいいからピッツァ頼むということでね、ウイスキーピッツァが始まった頃だからね。
ああ、そう。で、若いうちは全然平気だった、それでも。
そうですね、
やっぱりある程度年取ってきたら味噌汁食べたくなってきた、
まあ、いろんなものが見えてきたっていう感じでね、変わりました。
あ、なるほど。
あの女性感っていうかですね、まあ、日系の方も周りにね、まあ、やっぱりそれなりにはいらっしゃったわけですよ ねその結婚にあたってそういうやっぱりブラジル人のがいいとか日系のがいいとかっていうのはなかったんですか？
でも僕たち男性っていうのはその自分が選ぶつもりなんだけど本当は選ばれてるんじゃないですかね。そういうふうに引っかかっちゃったのが
引っかかった
という感じじゃないですか。
じゃあ特にそういうあの日系人は嫌だとかそういうんじゃなくて、ね、
でもなかったけど、あの、まあ、過去を見てみるとそのガールフレンドが2世だったっていうのが経験ないわけですよね。2世には振られてばっかりいたという感じですね。
そう、やっぱりブラジルの女性の方が積極的でグイグイグイグイこう、
あの引っ張られちゃってね、それに乗せられたっていう感じです。
そろそろ音楽でもちょっと行きましょうか。
そうですか、
ええ、
はい、何かな、じゃあ
ドキドキは
今日はじゃあドキドキをじゃあ、
では音楽タイム、青木香菜さんのドキドキ聞いてください、
遊びたい。ドキドキ、何これ。私の心遊びたい。
Meu coração é balão que voa mesmo quando tá com os pés no chão. Meu coração é balão que voa mesmo quando não.
Doki doki, nani kore? Watashi no何これ私の心遊びたい Meu coração é balão que voa mesmo quando tá com os pés no chão Meu coração é balão que voa mesmo quando não Doki doki, 何これ私の心遊びたい。ドキドキ、何これ？私の心遊びたい。Meu coração é balão que voa mesmo quando tá com os pés no chão. Meu coração é balão que voa mesmo quando não. Doki doki.
ということで青木かなさんのドキドキ、かわい
い
よねこの歌ね。
はい。
あの今年の、フェスティバルで賞を取った歌なんですけど。
ね、あの聴取者の土佐さんからご質問なんですけど、
はい、
ブラジル女性って気性が激しいんでしょうかやっぱりって。
そうですね、激しいですね。それで今見てみると、うん、あんまりにもチヤホヤされて育ってるから、うん、わがままです。だから。例えばその仕事の面でその夜遅く帰ってきたりとかするともう絶対理解してもらえません。だからまあ飲んでね、もう眠たくなって帰ってきても一応一回怒られないと寝られないっていうのが結構しんどかったですよね。
それは日本人の女性と比べてってことですか？例えばアメリカ人の女性とか、もうなんかそういう。
アメリカの女性っていうのも結構きついみたいですよね。でもアメリカの場合には大学に行ってる間はアメリカの女性の方が生活を見て、その後大学を卒業してから自分で生活するけど、ブラジルの場合にはそれだけの力を持ってる女性っていうのは少ないんで、
力もないのに文句ばっかり言うと。
文句はもう一人前です。
すごい、私の聞いた話では、うん、旦那さんが無断外泊なんかしたらば、まず家の鍵は全部旦那が入れない取り替えたりとか、ひどい人はもう洋服全部会社に送ったりとか、ズボンビリビリに破いたりとか。
それじゃない。
あ、ズボンはすごいよ。
それまではやられてないけどね、結構怒られました。
何回も。確かに大学の時の同級生かな。
いやいや、それ全然そうじゃないですね。だからその日系ね、日系とブラジル人が結婚してるのは女性が、うん、ブラジル人と結婚する時の方が、うん、よく言ってます。その男性がブラジル人の女性もらおうと、うん、結構苦労します。
それは日本人男性に言えますね。数々の我々周りにいる日本人男性でブラジル女性と結婚した方の失敗の多いこと、
ね、一つもう、まあ、印象ですけど、
顔
色悪い人多いような気がするね。食べ物のせいかなんか。
でもさ、うん、そこがまた難しくてさ、ブラジル女性って言っちゃっても2世でもまるっきりブラジル女性と同じような料理しか作らない人もいれば、ね、うん、割と納豆味噌汁ね、ご飯は炊くっていう2世もいるし、本当これケースバケースだよね。
そうですね、
うん、
でも多いですね、料理の好きじゃないとかね。それで嫉 人が多いですね。その何かいつもあの自分たちがその他の女性を見て歩いてるとかね、遊んで歩いてるという気分の方があの多すぎてね、あの聞いてて聞きづらいですよね。真面目にやって、特に真面目にやってる時、真面目にやってない時にはわからないようですよね。というのはそういう時には気をつけるっていう感じで。
でもそしたらさ、残業はできないしさ、飲んで帰れないじゃん。どうするの？うん、
でもそれはあのそのまんまあの怒られてもまああのやらなかったらしょうがないということでね、どうしたけど一応まああのおかげさまで分かりました。
おかげさまで綺麗な日本人女性と。
そうですね、今は日本の方、ね、日本生まれの方と一緒になっていらっしゃって、ね、はい、
完璧な、
あれですか、もう快適ですか？
そうですね、でもあの調節するまでだいぶ時間かかりましたよね。そのやっぱり1世とあの2世 の、 あの
今度はまた逆の
逆ですね。それも結構そう簡単ではないですよね。
あ、そうですか、う
ん、どんな風に調整が、
まあ、この前のはもう言いすぎてあの聞きづらい、こっちは文句も何も言わないからどう感じてるかもあんまりあのピンとしないところもあったりね、あの喜んでるのか怒ってるのかあんまり分かんないところ、
奥さんの方があんまり何も言わないから、
ね、そういう文句がないのも何か物足りないという感じもあったり、ね、
で嬉しいの、悲しいの、喜んでるのとかなっちゃうわけだ。
そうですね。
あ、ブラジル人女性だったらもう聞かなくても分かる
っていう、なんか言うけど、日本人女性はじーっと
してるぐらい。ああ、そうです
よね。
どっちもじゃあいろいろ大変だけど、やっぱり日本、
いや今の場合はあの2世の女性、2世じゃなくて、あの日本の女性がいいと思っています。
うん、高橋君の今後が楽しみですね。そうね、
両方ね経験なさってるから。
綺麗な金髪の姉ちゃんとかハマっちゃってね、もう10年後ブクブク、あーやっちゃったみたいなね。
いや10年持てばいいですよ。
でも、14歳と結婚すれば犯罪か。トサさん、ご理解いただけました。
まあこうやり取りするのがこういうインターネットの良さなん
で、ですね。
その場の質問がその場で解決。
じゃあこれからじゃあ文教のね活動とか、今どういうことなさってるか、今後どんなようなことを、ね、考えてらっしゃるのか、まとめとしてじゃあお伺い。
そうですね、まあ、いろんな小さいことをやって、昨日終わったのが、うん、その NHK のハイビジョンで、あのいろんなことを見せるのをあの、まあ、文教の代表としてやったのがとても面白かったですよね。
はい、ご苦労様ね。昨日も夜12時まで ね
結構あのみんな集まってくれて、であの支援委員会の委員長ね、あの春と夏を撮影した頃にあの支援委員会 の、あの委員長をやったんで、あれも面白かったですよね。1000人のエキストラを、あの集めたのは良かったんだけど、あのそのドラマを見てみると、なかなかエキストラが出てこないという感じで、だからすごくあれを作るのに、もうものすごいあのイメージをあちこち集めて、それをどのくらい捨ててるかっていうのを見たらもうすごいもんだと思いますよね。
だから昨日ね、あの第1話をまたね放送されてましたけども、そうじゃなくてボツった映像とか、あの メイキングオブストーリー、最近入って、そういうのをね出してくれた方が、 NHK でも、あの紅白がなんで、あの紅白じゃない、あのブラジルサンパウロの、のど自慢がすごい受けたのは、メイキングストーリーみたいな落ちた人とかをずっと撮ったのが面白かった、ですよね。でそういうのをねやってくれた方が、春と夏投げ売りして売ろうとするよりはよっぽどまた2度3度楽しめるんじゃないかな。
それは本当だと思いますよ ね。その、あのいろんな問題もあったり、あの面白いこともあったと思うし、それからそのエスターたちのね、あのジャカレイの玉越さんにしろ、いろいろな人がやったものを ねこうそれとか、あの全然あの下手だったもんとか、そういうものを見せてくれたら、ね、そうそうそう、すごく面白いもんになると思
います。いや、これは下手だからボツって当然だよって話題になるかもしれないし、
ね、NHK でもそういう あんのかな NG 特集みたいな
ね、やればいいのにね、 NHK もね、
こっち向けには最高に面白いよ ね、
いよね、
少し番組できますよ ね、
3本ぐらいでいいんじゃないですか、
バカ売れですよね、その方、 方が、
それはもうみんながね、
買えますよね、やった人たち一定には少なくとも、
うん、それはでももう捨ててやってたりして、
いやそれは捨ててない、それであの今ハイビジョンで撮ってるからね、
NHK 聞いてる、
すごくイメージはすごいですよね、あれ昨日ああいう大きなところで見ると本当にハイビジョンっていうのはもう今のテレビと全然違う感じだし、
だからあの昨日はあのそれこそ秋代さんの奥様である民子さんが隣に座っていろいろ裏話を教えてくれたんですけど、ちょこちょこ裏で浴衣着てくるお姉さんが出てくるんですよ。で本当はその人は隣に住んでる人で肺結核だからなんか病気で死ぬ役だった、そういうシーンがあるからちょこちょこ出てくるんだけども、そこは全部カットされちゃったから、なんで着物着て年中出てるのか分かんない、今まで言われるまで全然目につかなかったんだけど、言われるとああ面白い面白いっていう逆の見方ができてね、
うん、ああそう、それは文章でも映像でも、ね、こういう声でも、うん、いろいろできそうですよね、その裏話、
ね、裏話ね、うん、裏話シリーズいきますか、うん、でも岡村さんに怒られちゃうから、
いやそんなことないでしょ
そうね、う
ん、そういうじゃあ春と夏の、番組制作に大きく貢献なさって
なったり、それで春と夏をテレビでやった時にたまたま文教で水曜シネマなんてやってるんで、今だいたい平均毎週400人近く来てくれてるんで、はいはい、そこで聞いてみたんですよ、春と夏見てない人いますかっていうと、50人聞いたら40何人見てなかったということで、自分のうちにつながってないというんで、それで NHK に頼んだんですよね、その文教でこれを見せていいですかというと、そのここ の, 代表の人はそれは不可能だと言うけど、でも一応まあ支援委員会だったんだし文教で、それからその NHK に邪魔になるもんじゃないと、もうどうせ見てない人たちなんだからということでやってみた、許可を下りた時にやってみたら800人1と2を見に来て、1000何千人が3、4、5を見に来たということがね、だからまだまだその日系というのは 大勢いるという感じで、でその中で面白いと思ったのが、その3世か4世 の, 孫が、うん、おばあちゃんとかおじいちゃんを連れてきた人たちに、うん、どうだったって聞いたら、うん、もう日本語ほとんど話せない人間が、まあ面白かったなんて言うからね、だから、うん、春と夏っていうのは、うん、意外とその日本語が分からない人でも分かるドラマだっていうのが、うん、よく分かりましたよね、うん、それでホンダっていうアルモニア の, 対抗の、責任者をやってる人とに昨日話してたら、うちの娘も第一巻を見に行って、まだ字幕が入ってない分を見て、なんで分かったのか知らないけどすごく気に入ったと言ってたんでね、だからそういうエネルギーを持ってる春と夏だと思いますよね。
二世三世に行けるんですかね、
向けてるね、
まあ、うちの家内なんかも一生懸命見てましたよね。
やっぱ
これね、自分を知るきっかけになってるんですよ、うちの家内だとすると、あ、そういえばうちのばあちゃんがやっぱりコーヒーに入ってまたやったんだった、うん、同じだねっていう、ね、
うん
うん、
それと見た人はね、ああいうタイプのお父さんなんていうのは田舎には何千人といたわけですよね、ピンガの飲み方とかね、ああいうタイプっていうのもあちこちいるんですよ、その誰を考えてもいろんなところでいるっていうのがあったし、だからそういうものはもうすごくうまく取ってやると思うんです、一人が一人じゃなくて一人が10人になったりね、100人になったりするというのがこれの一番の特徴というのか、みんなの心を、うん、引きつける力というんではないですか、
あとね、勝ち組負け組っていうのをうちの家内は知らなかったんですよね、
あ、本当ですか、
はい、そういうことも新しい発見、うんね、要するに学校で教わんないじゃないですか、うん、そういうね、まあ今は割とちょっとそういうのもあるみたいだけど、移民の歴史なんていうのは全然教わってないと、
うんうんうん、確かにそうだね、 なるほど、うん、面白いね。なんかさ、日本にいる人、日本人だってさ、移民とか移住政策なんてほとんど教科書で習わないで、うんうん、でうちは大きくなって、でこっちにいるじゃあ日系人とかは今やってる当事者だった移民の人たちは分かってるにしても、うん、もう2世3世になったら分かんない。
もう分かんないですよね。分かんないのが多いし、でもまあ、あの面白いと言えるのが、その日本から移民してきた人が大体25万人なんですよね、うん、だからそのブラジルとして見たらもうあの25万人をあの返しちゃったわけですよね。
出稼ぎにされた、ね、うん、
それでもまだ100何万人残ってるっていうのが、これはとてもいいビジネスだったんじゃないですか、
ね、血が残ったってことですね
だからこの子ね、こういう増え方っていうのはまあすごいもんだし、それからその僕たち日系っていうのが、そのこれからもあのブラジルと日本の橋渡しにすごくためになると思うんです。今日本はあの中国ばっかりにあの目をあの向けてるけど、これはもったいないと思うんです。その中国ではあのもう投資してるものもかけてるものも全部いつかは取られちゃうと思います、ね、それであそこで2世とか3世が生まれる可能性っていうのもゼロだし、生まれてもあの中国人にはかなわないということだけど、一応ここではここで生まれたあの日本人、日系人っていうのはもうブラジル人になっちゃえる、ね、それでブラジルのプライドを持ってるし日本のプライドも持てるその日系っていうのができたり、だからこの国は、うん、あの結構その日本のないものを持ってる、うん、それから民族としても、うん、あの変わってる、だから僕が、ね、よく子供の頃に言われたのは、その、あの、まあ、あのフォルノの中ってあの、オーブンの中に生まれた猫はあのビスケットかと言われるほどね、というのはそのここで生まれても日本人だと言われたんだけど、今考えてみると、うん、僕たちはここで生まれて日本人、本当デニアなんて言うと、うん、親父もお袋も日本人なんだから、うん、日本人のはずなんだけど、うん、でも違うっていうのは必ず違います、うん、ね、うん、いろんなところで違う面が多いんではないかと思いますよね、うん、だからこの国のエネルギーっていうのはすごいエネルギーなんですよね、うん、だからそれをもう少し光らせれば、うん、その日本との交流ももっとよくいくと思うんですよ。それをその、あの日本の会社もよくわからないね、例えばあのトヨタがアルゼンチンでハイラックスを作って、うん、あのそんなに売れないとい う,、うん、いうようなことを言うのは、うん、そのブラジルを理解してないからではないかと思うんですよね、
うん、
のブラジル人だったらアルゼンチンの車はあんまり買いたくないと、
ね、
僕は絶対買いません、
うん、ね、そうだよね、
まあ、僕も韓国車買いたくないもん
そうなんだろうね、
だそういう感じなんですよね、だからいくら
ブラジルって感覚ではね、
そういう感じでしょ、
フランスとイギリス、
だからそういうことをもったいないと思うんです。あんなアルゼンチンみたいな小さいところで、うん、そのあのあの坂のないところで、うん、あのハイラックスみたいの 4WD を作ったって、うん、その売れるマーケットっていうのはブラジルの方が全部あるはずなんですよね、うん、それを日本人があそこ行って作ってわざわざね、うん、何のためにというふうな考え方になっちゃうんじゃないかと思うし、で日本の会社ももうそろそろ、ここ の,、うん、あのブラジル人を、うん、あの社長にするべきではないかと思うんですよ。いつまででも日本から来てる社長ばっかりやってるんだったら、うん、日本の会社はどんどんどんどんあの利益の出ない会社になっちゃいます、うん、というのが日本から来てブラジルを分かろうと思っても無理です。僕たちここに住んでても理解できないのに、うん、ね、ここで生まれて住んでても理解できない、さっき給料の問題も言ってたけど、
うん、
その一つのまとめてブラジルの意見を持とうと思っても無理なんです。もう、うん、あの違いますよね。バイヤ行ったらもう全然違う国だし、アマゾンの、ね、マラジョ島なんか行くともう全然また違うところで、同じブラジル語を使ってるつもりでも、うん、その全然その、あの言ってることがもうあの考え方が違うからね、うん、彼氏の言ってるのと私が受けてるのとも全然違うというのが、うん、あのよく分かりましたけどね。だからそういうふうに、でもこの国はあの未来に関しては こういうふうに混ざる国というのがすごい国だと思うんです、うんうん、その ってね、ユダヤでもアラブでも結婚してる、うん、あの夫婦もいるし、うん、それでその人種差別がないから、うん、昔はモッカとかブラスというのはイタリア系統だったね、うん、リベダージャ日系だった、うん、あのあちこちあったのがもうどんどんどんどん消えていって、どこも、うん、あのゲットというものがなくなっていってるっていうのは、その、あのプレッシャーがないからゲットがないわけですよね、うん、そのいじめられてる場合にはみんなが一緒になるけど、うん、そのそれがなければどんどんこう、あのみんなと混ざっていけるというのが、
なるほど、あのアメリカなんかはだからもうチクチクその場所、あの場所場所によって日系人に、あの韓国人街ね、黒人街って分かれてるんだもんね、
分かれる、それが分かれるっていうのはあの外から の、うん、あのプレッシャーがあるからそういうことになると、
住み分けさせてるわ、まあ、しちゃうわけですね、
固まっちゃうと
一人でにね、自分たちを守るためにね、だからあのボンヘチーロなんか今韓国だけど、うん、そのうちに韓国人もまだあの今のところは移民が浅いからそういうふうにこうまとまってるけど、そのうちにもうまたそれもね、広がっちゃうという可能性です、うん、というのが全部の移民を見てもそういうふうに混ざっていってる、ドイツ人ね、うん、イタリア人、僕たち日系、この頃ハーフとかね、うん、あのこの頃ハーフと呼ばないでダブルと、ね、呼べというふうにあの言われてるからね、うん、だからもうそういうふうにもう当たり前になるわけです、だから、うん、そのここの良さはそういうところだし、それから言うとこれがあの世界の新しい平和の種ではないかと思います。
テロがないですもんね。
まあ、テロなんかやらないですよね。ここはあんまり。
本、
ね、
当、
ね、
テロが怖い人。
強盗はあるけど、
ね、あの身近に強盗はありますが、うん、テロは少ないです、う
ん。まあそれはお金がなくてやってることですからね。まあ、
貧富の差は激しいけど、でもこれはどこの国でもこれから激しくなるもんね。日
本だってさ、ね、
なるね。
いや、それは貧富の差先進国ですよ。ここは。
もうよ、ね、
超一流です
か、ね、超一流の貧富の差を持ってる国ですからね。
ね、はい、ちょっといいですか。
はい。
浦島さんがですね、大変共感してくださって、もう小川さんのおっしゃる通りです。
過去にいらっしゃっているのにね。
そうですね。あと土佐さんがですね、はい、橋渡し役育成として日本語教育はしっかり保持されているのでしょうか。
日本語、
まあ、こちらでってことですよね、うん、まあいろいろ問題もあるけれども、とにかく日本語教育についてはまああのかなり力入れてますよね、こっちでもね、
入れてるんだけど、うん、そのモデルがあのまだちょっと古いんじゃないかと思うんですよね、うん、その子供たちが自分たちが好きだから習いたいというふうに持っていけば、あのもっと簡単に習えると思うんです。逆にその昔の教科書とか昔の先生スタイルだったらあのなかなか習わないけど、だから先生を作るのが今大切なあの分野じゃないかと思うんですよ。今先生がいないんです、その新しくね。だからそのブラジルの教育もあの日本語だけに限らなく、その今先生を PR してないという、だからあの先生というものに関して自分たちがプライドを持てないというのは、その生徒に関してはあのいい結果には絶対ならないと思います。だからあのこれからはその先生たちをこう、仰いだり教えたり、その給料を上げたり、そのやっぱりその先生になればみんなに尊敬されるというような先生に作り上げないと、今みたいにあのチアって言ったらおばさんなんですよね。だからその先生と呼んだらダメだって、チアって呼べって言うからバカ野郎だと思うんですよね。
その誰がそういうこと、
あのブラジルではもうあの先生のことをあのチアチアってみんな言うんですよね。だからチアっていうのはおばさんっていうことですよね。だからあのお袋もね、あ
の親しみを持てっていうことなの。
そういうことですね。だからそれ、その差別がないというふうにあの考えるんだけど、僕の考えではこういうことは絶対あの教育のためにはならないと思います。だからその先生は先生でそのちゃんと決めてほしいと思うんですよ。その生徒がね、生意気に言うとか、ね、あの校長先生があの生徒のお母さんが怒りに行ったら先生を怒るとか、そういうバカなことはやめてもらいたいと思います。
私なんかでも日本語教師ちょっとだけやってるんですけど、面白い、生徒の方が上だなと思うことがあって、あのブラジル、ポルトゲスをもともと勉強しに行こうと思って小学校行ったんですけど、うん、生徒の方が、私がポルトゲスを一緒に教室で習ってる時は おい純子って呼び捨てなんですよ。でも私が同じ後に日本語の授業をやりされたちゃんと生徒の方が切り替えてソーラーってプロフェッショナルから赤子供の方が上手だなと思ってねいるけど、やっぱ子供の質というかあれだろうなと。日本語勉強して得にならないと思ったりすると英語の方がいいとかっていう時流になっちゃうと難しいのかな。
そうですね、一応その、僕たち日系っていうのは自分たちの持ってるものを PR するのは下手。それでそのある程度ブラジル人が日本語を習いたいと言ったらいいムイトディフィッシュってとても難しいと言うのが当たり前だけど、これはそうでもないというふうにね、習えとそれ少し教えようかというだけの心を持てば、そのみんなも入る気をあっちもと言ってあげたらね、それに乗るんだけど、もうよキャラプリンでなんだ君なんか習えるはずないという顔しちゃうじゃないですか。それをやらないで少しこうそんなら漫画でも貸してあげようかというだけの心を持てば、僕たちの日本語を習いたい人が増えてくるんじゃないかと思いますね。
そうね、喋るのは結構楽だって言いますもんね、日本語はね。読み書きが大変なだけ、ね、
読み書きはもう大変だと
でも書けなくたっていいんですよね
この間の土曜日と日曜日に、ビラマリアナのセスキで、ジャパンエスペリエンス、
エクスペリエンス、
ね、ブラジルに日本文化を紹介するという、イベントはついてたんですけどね、普段文教でやってる催し物に比べて若者が多くて、日系の2世、3世、4世の若い子たちが多くて、で、その踊りとか、アニメ、漫画とかもあって、よさこい、ソーランがあって、から、祭りダンスっていう踊りもあって、で、なんていうんですかね、見た感じ、ものすごい勢いがあるなと思って、今の日系の若い子には。だから、全然、これからのね橋渡し役には十分なるなと思って。
ということですね、
で面白いと思うのは、その日本語のできない3世4世たちが、ダンスパーティーなんかを、その人たちだけで2世4世3世が集まっていう、ダンスパーティーが多いので、
日系だけで集まるというダンスパーティー、
それがまた不思議だと思うんです。それで日本語ができるかって言ったら日本語は全然できないんだけど、一応その顔で集まるということであるので、だからそのつなぎの線っていうのは、その昔 の, お父さんお母さんたちが、いや絶対日本人と結婚しなさいって言ってたものを言わないでも一人でにそれが近づいてくる可能性もあると思った方がいいんじゃないかと思います。
そうですね、そういう傾向はありますね。ということで今日も、いろいろと、楽しく話します。
僕、いろいろね、風の伝え聞く限りで、おばあさんが文教に入られてから、随分とこう集客力っていうのは高まったように思います。
いやいや、
文教に少なくともね、行くっていう人は多くなったんじゃないですかね。
本当ですよね。水曜シネマしかり、マレットゴルフしかり、
さっきの春と夏でもね、2000人だかぐらいの人が集まったでしょ。やっぱりそうやって人が来るってことで、だんだんとまたね、なっていくでしょう。
生かしていくのが大切だと思います。
なんかこう今後、こうどうしていこうとか、そういうことがありましたら。
そうですね。いろいろやらなかったらダメなことがあるし、日本から来るものも、僕たち文教だけでやってるんじゃなくて、さっき高橋さんが言ったようにセスキとかね、この間宮沢の件はセスキで、初めて文教が直接あそこを借りてやったということとかね、そういうことをやっていますの、というのが僕たちの中だけに広報したって、もうこれ以上増えないもんだから、そのブラジル人が、もっと見てくれればいいものだというのが分かってくれれば、日本語も習うようになるし、それからその日本へ行きたい気持ちも出てくるし、ただいい給料もらえるから日本へ行くんじゃなくて、その日本というものの文化の良さとか、日本の、素晴らしさっていうものをだんだん分かっていく。その今 チャンスだと思うのは、うん、今のようにその料理を、うん、あのブラジル人が、
うん、あ日本食、
日本食を和食というものに関心を持った時はないと思うんです。うん、20年とか30年前というのはもう刺身なんか食べる人はほとんどいなかったのが、うん、今ではもう食べてない人がいないという言えるくらいね、うん、で焼きそばなんていうのはもうアビンダパーディスタでも
でもどこでもね100円200円ぐらいでね
安く食べられるし、でああいうのを食べてね、うん、でもあのホットドッグよかいいんじゃないですか
そう、ね、という感じです。そういう受け入れ体制は整ってますもんね。
まあそうするとじゃあもう文教の役割もおのずとやっぱり日本文化の普及ってことはもうなんかねもう流れにはもうなってますもんね。
あの流れるようにあの、うん、してその流れをこうあのどんどんこう何ですか普及していくのが、うん、あの役割ではないかと思うんです、うん、もうそれを知りたいのが今のブラジル人だからその人たちに伝えれば十分みんなが参加するし習う人も出てきますね。あの太鼓を習う人とかよさこい習う人とかそういうのが出てくればそれなりに面白いものになっていくんではないかと思いますよね。
いや本当小川さんならではのね、これからのご活躍をどんどん派手な文教にしてい
く。あ、そうです。
人がね、
明るいね。
明るい、ね、そうですね。あと日本語が通じる文教旅行者もフライトしても温かく迎えてくれる文教ですね。ね
まあ、文教文教文教とじゃあ
ということで、はい、今日それでですね、実は今日は日経社会コーナーというあのうちの旦那のコーナー、
先週は二日酔いで
パス今週はですねちょっと地方の方に取材に行ってしまいまして、
まあ、忙しい人ですからね、
朝早くから欠席でございます、うん、あの松本浩二ファンはいないと思いますけど、
うん、
いましたらば本当にご失礼いたしました、ごめんなさいということで、
じゃあ女房が何かあって謝ると、
謝るという
本当あの、ね、お客様お二人も今日は本当ありがとうございました、ね、
わきれずっとあの、うん、聞いてくださってた、うん、伊藤さんと釈田さんありがとうございます、
うん、あのね、まああの、
うん、
なんていうか今までのゲストの方は、まあ日本生まれの
日本育ち
で、ねまあ、移住してこられた方ということだったんですけど、今日はちょっとやっぱり別の話が伺えましたですよね。
あのブラジル人なんを逆にしてます。あの秋代さんも最後に、ね、ブラジル語でチャオで打ち締めてもらいました。正直何て言うのブラジルだったらラジオ最後
チャオチャオ
軽く
アテローグとかね、
チャオチャオってちょっとうちらも練習しなきゃね。
何を
アテローグチャオチャオ、
アテローグは知ってたでしょチャオも知ってるでしょ、
知ってるけどさラジオ最後何言うの。
いや、そらさよならって言うじゃないですか、普通。
ちゃうちゃう。
あてまいす。
あてまいす。
あ、またね。みんな、ポルトガル語の勉強になりました。浦島さんとか知ってる人だもんね。何言ってんの、久保とか
も。いや、そんなことないですよ。久保さんの声に惚れてます。
顔は見ないでください、ね。
今日もですね、たくさんの方参加していただきまして。
ありがとうございます。うん、
ヒロさん、それから、
今日音大丈夫でしたか。
トサさん。
ありがとうございます。
浦島さん。
浦島さん。
平間さんはどこ行っちゃったんでしょうか。
あのですね、これからプレゼントをゲットしてきましたら来週あたり、
お、そうですか、
ぜひプレゼント、
やたら電話が
なりますけど、今日ちょっとなんかあの騒音の多い放送でしたが、
はいはい、いい
放
送でした。
どうも。
でも本当お母さんありがとうございました。
ではまた。
はい。